Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。リスナーの皆さんから寄せられたメールをご紹介していきます。まずはあなたの夢にお邪魔しますのコーナーに届いたメッセージです。ラジオネームこまめだとわこさん、東京都主婦の方です。美咲さん、お誕生日おめでとうございます。あら、ありがとうございます。昨年娘にエヴァのイラストを描いていただいて以来、楽しく拝聴しています。娘は反抗期も収まり、中学受験絶賛奮闘中です。あと2ヶ月と少し、終わったらまたいろいろな世界を見せたいと思う日々です。夢の話です。義理の母がタンスの中を無言で整理している後ろ姿。同居じゃないので、もちろんそんなことされたことはないのですが、何かの暗示でしょうか。思ってもいない角度から来るので、逆に目は怖いですね、とのことです。こまめだとわこさん、メッセージありがとうございます。なんだか懐かしいラジオネームですね、こまめだとわこさん。あの大豆だとわこさんのドラマがありましたよね。多分それにかけてらっしゃいますよね。懐かしい、あのドラマ面白かったですねそしてあの夢のレポートも送っていただいてありがとうございます。でね、その前にあの娘さんがエヴァのイラストを気に入ってくださっているということで、ありがとうございます。いやー、中学受験奮闘中ですって。いやー、中学受験からかって感じですね中学受験もしないといけないのはすごい大変だな。私はあの受験は高校生からだったので、なんかまだ小学生の頃はのほほんと過ごしていましたが、早いですね。ね、終わったらいろいろな世界を見せたいと思う日々ですってね、本当にそうですよね。集中して頑張っているんでしょうね。で、夢の話、義理のお母様がタンスの中をこう整理している後ろ姿という、なんかホラー映画の冒頭みたいな予告編みたいな感じで、なんだかこう謎に怖い夢ですね。そしてこう何にもこう前触れがないというか、一緒に暮らしててそういうことがあったとかそういうわけでもないのに、こう夢に出てきてしまうっていうのは、でもなんか後ろ姿なのにこう義理のお母さんだっていうの分かるんですね。なんかともう夢の中でこうそう分かったっていうのも、なんかすごいドキドキするけども、いやー、何にも意識しなくてもね、夢って勝手に作られて出てくるものだから、心配しなくて大丈夫だと思いますよ。なんかそれは私の体験談でもあるんですけど、最近見た夢が本当に整合性がないというか パートナーとね一緒にこう世田谷プリン祭りというものに行っている夢で、でなんか片手にプリンと片手にラムコークを持ってたんですよ、あのカクテルの ラム酒とコーラを割ったねラムコークを持っていて、で両手が塞がってるからプリンを吸いながら食べて、そうそうそうってプリン吸ってラムコーク飲んで、いや世田谷プリン祭りはいいねなんていう話をしながら歩いていると、橋の上で外の景色が見えるんですけど、外の景色が完全にレディオヘッドのキット A ってアルバムがあるんですけど、そのアルバムのジャケットの絵にそっくりな景色だったんですよね。どんな絵かと言いますと、こうカクカクしたこう雪山のイラストが描かれていまして、これ皆さんぜひ検索してほしいし、私のインスタグラムにも夢日記的な感じでこう落書き程度なんですけどメモしてあるので、よかったらそちらも見てみてください。本当になんか謎の夢すぎてすごい覚えてるんですよね。で、あと実際の風景としてそのアルバムジャケットの絵がこう目の前に出てきたのの衝撃がすごくてそう、それが結構圧巻で忘れられない夢ですね。でも全然最近レディオヘッド聞いてたっていうこともないですし、別にプリンも食べてないですし、今は熊本にいるので世田谷も関係ないし、なんか本当に整合性がなくて謎の夢だったので、謎の夢っていうことで駒目田さんもあまりお気になさらずね、何かの暗示かなって夢のことを思ってたらキリがないからね。私も夢にちょっと振り回されすぎずにね生きていきたいと思いますよ。駒目田十和子さんメッセージありがとうございました。では続いてのメールです。ラジオネームカニチャーハンさん、美咲さんこんばんは。私は最近涙腺が弱くなった気がします。ドラマや映画、スポーツなどはジャンルや種目を問わず楽しむのですが、感情移入しすぎてしまうようで胸がいっぱいになって泣けてきます。昨日は子供向け番組のほっこりさにうるっとしてしまいました。密かに困っているのは、映画館で映画を見ている時に泣くようなシーンではないところで感極まって涙が出る時があり、そういう時は鼻水をすする音が恥ずかしいです。美咲さんは最近どんな時に涙が出ましたかとのことです。カニチャーハンさんメッセージありがとうございますね。え映画館で映画を見ている時にこう泣くようなシーンではないところで泣いてしまうっていうことなんですけれども、なんか私はあれに弱いです。予告編予告編ってすっごいよく編集されていて、私なんか今日見に来た映画じゃない予告編で泣いちゃったりとかするんですよねあれが結構一番恥ずかしいかな。だからカニチャーハンさんの気持ちもすごいわかりますよ。私はですね、最近 PMS がありまして、生理前にちょっと精神や体調が不安定になる時期なんですけど、そのね今回の PMS がまあひどくって、なんかもう泣いちゃう PMS だったんですよ。なんかへーって誰もいない時にふーって涙が出るような状態でして、でも最近買ったポケモンをね、ポケモンのバイオレットを買ったんですけど、ポケモンをやってる時だけは涙が出ないんですよだからうって涙が出そうと思ったらポケモンやって、あまたな悲しい気持ちになってきたと思ったらまたポケモンやってみたいな、なんかそういう繰り返しをした一日がありました。だから本当ポケモン買ってよかったなって思ったんですけど、まあカニチャーハンさんはねちゃんとこうなんでしょう、わけもなくというよりかは映画に感涙されてるから恐れることなくどんどんこう涙を流していって、涙を流せることって本当にちょっと気持ちが良くなるというかストレス発散になると思うので、そのまま顔面びしゃびしゃでいこうっていう感じに思います。カニチャーハンさんメッセージありがとうございました。 さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーはいつもスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので私一人でお送りします。今日のテーマは11月のこと忘れないでねでございます。はい、このね11月最後の週に間に合うようにね、さっき急いでイラスト描きました。実はそうなんです、さっきアップしたばっかりなんです。あの収録だからねちょっとズレはあると思うんですけれども、このイラストは私のインスタグラムに飛んでいただけたら見れると思うんですけど、言葉で説明するとこう、10月といえばハロウィン、12月といえばクリスマス、まあどっちもね日本から来た文化ではないんですけど、なんかそれにこう押されて11月が何もない月のようになってしまいがちじゃないですか。ハロウィンコーナーが片付けられた後はすぐクリスマスコーナーになってるじゃないですか。これ私が11月生まれだからこんなに敏感になんか察知してるだけなのかな。で、あとはなんかこう歯医者さんとかでもらう動物の写真のカレンダーとかありますよね。犬とか猫とかのね、そういうね可愛い系のカレンダーでも11月のね猫はなんか冴えないなみたいな、なんかこうやっぱりこう11月の印象が薄いせいか、カメラマンさんもこう迷ってらっしゃるなんか迷いがあるような印象があるんですよね。だからすごく11月が不遇に見えてしまって、それをイラストにしました。で、こう10月のねゾンビの、10月はハロウィンだからこうゾンビの女性が左側にいて、で12月はクリスマスだからこうサンタの格好をした女性が右側にいて、でこのサンタの格好をした女性は去年の12月に書いたコーヒー&ランドリーっていう香港のコーヒーショップでピンバッジを作ったんですよね、クリスマス限定の。でそのサンタガールのサンタを再び登場させてみました。はい、こちらもちょっと振り返っていただいたりとか覚えてくださってる方がいたらおって思ったかもしれないんですけど、そんなねゲストも入れつつ、間にこう11月の数字を模したこうなんか歯と鳥の頭の帽子をかぶったこう双子ちゃんがこう10月と12月のガールズたちに押されてもう泣いたり困ったりしている不遇のイラストなんですけれども、で11月が着てる服もねなんかちょっと変っていうか、なんか変なもの着せられてるなみたいな。で全く同じ服だし2人でなんかちょっと変えてあげればいいのに、全然同じ髪の毛が内巻きか外巻きかぐらいの違いしかなく、とても不遇な雰囲気が出ているなって思うんですけど、まあそういう話ですラジオでそういう話がしたかったんです。11月はなんでこんなに不遇なんだっていう話がしたくて描いたイラストでございます。6月なんかもねこう梅雨で休みもないしこう嫌な月ではあると思うんですけど、やっぱりでも嫌な月は嫌な月ですごいコンセプトがはっきりしてるからいいなって思うんですよね。みんなからすごい嫌われるじゃないですか梅雨って。で対策もなされてるし、でも11月ってねなんか良くも悪くもないっていう、そんなこうもやっとした感じがあって、まあ、中途半端に祝日もあったりとかして、まあ、寒いんだか暑いんだかもよくわからないし、クリスマスなんだかハロウィンなんだかもわからんみたいな感じでこうそんな11月生まれなので私がかなりこう敏感になりつつあるんですけれども、はい、そういうイラストを描かさせていただきました。何か11月 についてこう11月のイベントがしたいみたいな、そんな企業があればぜひ私に依頼してください。来年に向けてね、ぜひよろしくお願いします。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。